では今日のゲストは筑波市議会の議長をされている金子和夫さんに来ていただきました。おはようございます。
おはようございます。
今日は初めて あの議員さん登場ということで、記念すべき第1号ということでどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
多分皆さんね、議長って何をしているのかなって思うと思うんですけれども、金子さんは本当にこの筑波でも長く議員をされてきて、いろんなことを知り尽くしている、私も大変尊敬している大先輩なんですけれども、そもそも議長って何でしょう、なんて私が言っていいんでしょうか。
まあそうですね、はい、まあ、よく昔だと与党とか野党とかね、そういう話でありますけど、はい、今までの習慣だとそういう形で議長って あったと思うんですけど、はい、まあ、これからの議長っていうのは、中立性を保って、そして、公平な見方をきちっと示していくっていうんですかね、はい、そして前に進めていくっていうことをしていくような役割が新しくできてきてるんじゃないかなというふうに思ってますね。
はい、金子議員さんは金子さん街を歩くというね、通信をずっと発行されていて、多分皆さんも目にね、手に取ったことがきっとおありだと思うんですけれども、とても素敵なダンディーなお父様で、皆さんね、やっぱり議員っていうとなんとなくこうっていう人たちが多い中で、本当に気さくで話しやすい、本当に町のおじちゃんっていうね、そんなこと言ったら怒られちゃうかななんて言いながら、そもそも金子さんは生まれはどちらなんですか。
私はね、生まれたのは群馬県の高崎市なんですけど、1歳の時に両親が新潟出身だったんで、
はい、
たまたま新潟の雪の深い十日町、
すごいところです、
ね、昔は村だったんですけどね、今流行りの合併で十日町市に編入になったんです、すぐ隣は雪の深い津南町っていうところだったんですよ。
あの
有名な津南町、はい、その隣の小さな村だったんですけど、今は十日町市というところに合併してます。
新潟どうですか。
そうですね、私は雪国に育ったんですけど、もう雪の降るとこは帰りたくないっていうか帰りたくないなと思ってますんで、この茨城のここがいいですね。筑波はいいですね。
やっぱりスキーとかもされるんですか。
はい、スキーもやります。上手じゃないですけど転ばないっていう。
そうなんですか、はい、じゃあなんでこの筑波に来ることになったんですか、
ね、ですね、私筑波に来る前にですね、41、2年前かな、仕事で土浦市に会社があったとこに、その工場が土浦にあったんですけど、東京で営業をやってて、それで営業、そんなに営業仕掛けてるわけじゃなかったんで、土浦から通えるっていう、東京まで通える営業範囲だったんで、そちらの方にこう引っ越してきて、それでずっと茨城に住んでるというところです、
そうなんですか、はい、なぜまたこの筑波、どこが一番気に入ったんですかね。
私はね、正直なとこ言いますとね、選挙に出るために土浦から引っ越して
出ちゃった内緒話
それで、選挙に、筑波市が大合併する1年、1期前ですから、4年前ですかね、その時に、地域で出る人がいなかったんで、白羽の矢が立って土浦から引っ越して、それで選挙運動して当選したいうことが本当の話なんです。
そうだったんですか、はい、今ね、さくらニュータウンの方にね、はい、お家を構えられて、はい、ずっとそこを拠点に活動されてらっしゃるんですけど、はい、じゃあやっぱりでも筑波っていうのはそういう意味ではいろんな可能性がある。
そうですね、私が議員になる前は1985年のちょっと前でしたので、もう本当に朝お家を出るって、帰りにどこを取ってるか分かんなくなるように工事がどんどん始まってですね、今筑波研究学園都市がね、はい、50周年というようなことで、キャッチフレーズ出てますけど、その頃は本当にね、迷子になるようなとこでした。
そんな時から知っていらっしゃるんですね、
はい 古いだけです。
いや特にね桜村って言われた時からですもんね。
そうですね、今日ちょっとある新聞社の方が古いことをちょっと書きたいっていうことで、その昔の桜村が日本一人口の多い村で、そして沖縄に富城村という富城町という、町があったんですけど、そこが、筑波桜村と同じぐらいの人口で、村同士で全国一に争ってた、自治体があったんですよね、そこと交流をしてたことがあったんですけど、そのことを聞きに来た新聞記者がいましたけど、それと大きな町でしたでね、村でもね。
そうですか。いや金子さんはもう何年ですか、議員にな生活。
29年目に入って
。29年目、
はい、
長いですね。じゃあ
ただ年取ってるだけですよ。
つくば市をこういろんな角度でね、幅広い観点でやっぱ見てこられたんだろうなって思うんですけど。
そうですね、まあ合併してからでも、25年経ってるわけですよね、それでその中に歴代14代の議長さんがいるわけですので、すごい長い歴史ですよね。まあ今一番古くなっちゃいましたからね。はい、あとはところてんで押し出されるだけで。
いやそんな議長に私はこんな突撃インタビューをしているっていうこともなんかすごいことなんですけれども、一番聞きたいのは、私議員になって一番良かったっていうことって何ですかね。
そうですね、まあ良かったかどうかってことは別として、私は先ほどこちらの方に移ってきた経過を話しましたけど、小さな婦人服の手編みのセーターの製造会社にいて、それでそれを手作りのものを商社に納めてるっていう仕事をしてたんですよね。まあ、そんなことで、小さい子供が生まれて1歳ぐらいの時にこちらへ来たんですけど、その子供がたまたま障害を持って生まれたんですよ。なもんで、その障害を克服するっていうことはなかなか難しかったんですけど、その行政の中で制度を変えていくとか、行政との関わりを持つとかっていうことで、少し役に立つようなことをできればということで、自分の決意と周りの人の応援で議員になった経過があるので、そういうものが少しでも行政の中に反映したと、でそれに少しでも恩恵があった人たちがいるなというのが、議員になって一番良かったことかなというふうに思ってますね。
素晴らしいですね。金子銀さんはね、障害者支援一番重きを置いてずっと本当長く関わってくださっていて、多分そのね界隈の保護者の方とか、障害者の方はよく金子さんのことをねご存知だなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ反対に議員になって、一番これが辛かったなってあります？
そうですね、今の話と全く逆な話ですけど、いろんなことを依頼されたり、仲介っていうか、行政とのパイプ役やったりなんかするわけですけど、それが全部実るわけじゃないですよね。財政的に負担が大きくて実らないとか、そういうこといっぱいあるわけですけど、それはそれでも辛いんですけど、一番辛いっていうか大変っていうのは、私議員になる前に6年間国会議員の秘書をやっていたんですよ。
そうなんですか。
でその6年間 の国会議員の秘書の時は、総選挙で整理がつくわけですよね、ですけど議員っていうのはその場で即決しなくちゃいけない、その議案をもらってそれを解読して、そしてそれに対応しなくちゃいけないっていうことで、目の前で決断をしなくちゃいけないってことがものすごくいっぱいあるわけですよね、それはご存知だと思うんですけどね、でそういう時にその物事を知らないとかいうことだとそれに対応できないわけですね。ですから最低限 対応できるような、うん、まあ、知識をね、うん、持つということを、うん、あの緊張感を持ってやっていると、うん、いかなくちゃいけないっていうところが、うん、まあ辛いなって感じる辛いなっていうのがあるかどうかわかんないんだけど、それだけ決断しなくちゃいけないとかね、即決しなくちゃいけないっていうところは、うん、なかなかあの他のことではないことかなっていうふうに思っているんですけどね、うんうん、
もうまだまだ私なんて本当にまだ初心者マークちょっと外れたぐらいなので、もう金子さんのね、そのご苦労から見るとビビたるものですけれども、
いやそんなことない、いや
30年近くやっててもそうなんだなと思ったら、なんとなくちょっとまだまだ私は序の口だと思って頑張らなくちゃってすごく今思ってます。はい、そうですか。じゃあ、まあちょっと話は一転して、最近こうハマってることとか、もしくは趣味、ストレス発散法みたいなのってどうしてるんだろうなって、私常々いろんな銀さんに思うんですけれども、ど
うですか？そうですね、私、うん、あんまりなんていうんですか、スポーツとかそういうのがこう上手な方じゃなくて、どちらかというと何もしないで過ごしてきたんですけど、約3年ぐらい前ですかね、うん、ちょっと体重が増えてきたので、はい、少しウォーキングを取り入れて、継続してやろうということで、はい、ずっと続いて今いるんですよ。
すごい。
で、大体1日1万歩から1万2000歩ぐらい歩いてるんですよ、はい、で6キロぐらい痩せましたね。
あ、すごいですね。
で、病気じゃないかって言われたこともあるんですけど、今結構痩せてきたんで、まあ、そういう歩くことが今非常に楽しいですね。
やっぱり努力してこのスタイルを維持していらっしゃったんですね。
努力かどうかわからないですけどね。
そう、いつもね、うん、市役所着くと金子さんずっとこの6階の庁舎まで、はい、階段でずっと上がって
今でも歩いてますからね。
私なんかエレベーターで上がってきちゃうんですけれども本当に大先輩が歩いてるから歩くなかじゃーと思いながら、
いや、それはもう太らないために、うん、
それ一番なんか多分聞いてる皆さんもなんかドキッとしているんじゃないかと思うんですがはい、でも多分こんなして皆さんも、うん、きっとこういう方だったら話してみたいなってきっと今思ってると思いますので今度ねぜひねラフなこういろんな方とのおしゃべり会みたいなのまた続けてねいけるといいななんて思ってます。
そうですね、は
い、
まあ、議会とかそういうとこっていうのは知ってる人は知ってるんですけど、うん、ほとんどの人が、うん、まあ、ちょっと透明の感じですよね、はい、だけど実際につくば市の予算ね決まるのは議会ですし、はい、その決めたことに基づいてその道路が良くなったり、うん、街がきれいになったりするわけで、うん、その私たちの生活に外されないものが議会の流れだと思うんですよね、うん、はい、だそこはもうちょっと私たちが責任を持って多くの人に呼びかけていって分かっていただくことをしていかなくちゃいけないと思うんですよね、はい、だそのために表にみんなで28人の議員が一生懸命頑張って表に出ていくしかないんじゃないかというふうには思いますよね。
はい、はい、私もついていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はつくば市議会の議長金子和夫さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。